足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう11月ですよ。
ええ。
今年も残り2ヶ月。
もうなんか毎年この頃だと言うとるけど、なんか、早いね、でも、ほんまに。
早すぎる。早すぎる、
早すぎる。なんか、地球の回転早なった。ちょっと。
はい。ねえ、ほんとにね。どういう、
まあ、こんな一年があっちゅう間に過ぎていくのはどういうことなんとか思うけど。
もう言うてる間にも、還暦超えて、米寿、壁寿。ね。
うん。
100歳ですよ。
100歳になってもやってんのかな、俺。
もうその頃は AI が完全にやってる
し。ああ、そうかそうか。関係ないのか。
40何年後やもうシンギュラリティどころじゃないですよ。
ないからね。そうやね。そしたらもう、うちらおらへんかもしれんけど、勝手に番組が進んでる。おらんくても勝手に番組進んでるって、そんな感じ。
まや。まあ、どうなるかわからないですよ。じゃあ、頑張ってやりましょう。
はい。
今週のニュースは7件です。2025年の大阪・関西万博を運営する2025年日本国際博覧会協会は、独自の電子マネーを使用可能なスマートフォン向けウォレットアプリ、エキスポ2025デジタルウォレットの配信を開始しました。このアプリには、クレジットカードや銀行口座からチャージできる電子マネー、ミャクペ、万博のイベント参加などで得られる NFT、ミャクーン、さらに独自のポイントミャクポの機能が実装されています。
はい、いよいよ万博ですね。大阪万博、今回もキャッシュレスで、会場内はキャッシュレスでやるということが決定しているので、まあそれに向けての第一歩で、スマートフォンで使えるウォレットアプリ、まあ電子財布ですね。それをリリースしたということなんですけど、まあ名前がね、まあまあええけどね、ベタでって感じはしますけど、脈々にちなんでっていうことで、ミャクペとかミャクウンとかミャクポとかなんやねんそれとか思いますけど、まあ今回のね、この万博の中で現金を一切使わないようにするっていう、こういうこの試みっていうのは非常に大きいんじゃないかなと思うんですよね。で、そういったことを通して果たしてそこに来る人たちの消費行動がどう変わるのかっていうね、それはこれからの本当その未来のデジタルマネーとかで、今後検討されてるデジタル日本円ですね、そういったものが広がる世の中がどうなるのかっていう大きな実験場でもあるので、ぜひそういうところも注目して、万博を見てみるのも面白いかなと思います。
ベネッセホールディングスは、生成 AI とノーコードツールを導入することでウェブサイト制作の効率を大幅に向上させることに成功しました。具体的には、真剣ゼミ中学講座のウェブサイト制作においてコストを4割削減し、制作期間も8週間から3週間に短縮できました。特に生成 AI を用いてウェブに最適なコピーを自動生成することで、作業工数の大幅な削減が実現されました。
はい、まあ、AI とね、あとノーコードツールっていうのは、プログラミングするときに、プログラミング言語でね、ソースコードっていうんですけども、プログラミングの、言語を使ってこういろいろ書くんではなくて、まあ、言ったら、部品みたいなものがあってですね、それを組み立ててやると、プログラムが出来上がるというような形のものとか、まあ、どういったことをしたいかっていうと書いていくと、その通り、こう、プログラムが作れたりとかするっていう、プログラミングの言語をね、覚えたりとか、そんなことをしなくてもいいようなやつが、ノーコードツールっていうものがあるんですけども、まあ、それと、その、生成 AI と組み合わせてやるとですね、ウェブサイトの構築で、非常に、その、制作期間が短縮できて、まあ作業を、まあ結局は作業効率が上がるんで、人件費も下げれるということですね。まあ今後こういうものを使ってる企業と使ってない企業ではもうスピード感全然違うし、そもそもスタッフの数が変わってきちゃうんですね。人間がまあそんなにいらなくなるっていうか、まあよく言われてる、その AI が人の仕事を奪うっていうことなんですけど、まあある意味、本当ね、その生産性が上がるので、人がやってたことがどんどん少なくなっていって、まあ、言い換えれば、よりめんどくさい仕事が人の方にいっぱい降ってくるということになるんですけど。さあね、この動き、まあ止められないし、それを取り入れない企業は立ち遅れていくっていうことになるんで、これからもう当たり前のように AI 使うんじゃないかなと思います。
ライカカメラは、Adobe のコンテンツクレデンシャル機能に対応したカメラ、ライカ M11P を発表しました。このカメラで撮影された写真は改ざんされた場合でも撮影者や写真の元の状態、編集過程を追跡することができます。撮影した写真のデータを証明サーバーに保存することで誰の写真かなどを確認することができます。
まあカメラ、ライカといえばね、カメラ好きの人たち、まあそうでなくても知ってると思うんですけど、そのライカのカメラにですね、アドビのそのコンテンツクレデンシャルって、要はその最初に登録しといてですね、で誰が撮った写真かっていう記録が残るんですね。でそれをサーバーで管理してるので、その写真が加工されたりなんかしても、それがいつまた誰が加工したかとか、そのアドビのライセンス情報とかそれと全部紐づいていて、その履歴が追いかけれるようになってるんですね。で、いわば、その NFT とかで出てきた、そのブロックチェーンに所有者が誰とか、どういう人の手を渡ってきたかとか、クリエイター誰かとかっていうのがブロックチェーンにこう記録されていくのと同じような仕組みをこう作ってるわけですね、Adobe は。で、それを今回ライカのカメラの中にその機能を組み込んできたと。いうことで、その、もともと誰の写真だったかとか、どういうふうに加工したかっていうのがこうわかるようになる。まあ、それによって、すごく便利なのは、いろんな、写真素材を提供してるサイトとかありますね。その、無料でというよりも、やっぱりいいものは有料でお金払って使う。で、いいもの使いたいとか、やっぱお金払ってでも使いたいわけですね。広告の写真とかそういうもので、やっぱりイメージとか、その会社に合ったものを探してると、どうしても、その無料素材では限界があるので、そういったものを使うといったときに、その、いくら誰に支払えばいいかって、ね、非常に明確になるので、間違ってね、こう、本来著作権というか、お金が発生するものを勝手に使ってしまってたみたいなね、外注とかした時に、そういうところを適当にやるのもたまにそういう人もいたりするんで、そこら辺を防ぐためにはこういう仕組みっていうのがどんどん広がってくるんじゃないかなと思いますし、まあそうなっていかないとコンテンツ管理とかもうまくできないかなと思います。
マイクロソフトやアメリカのペンシルベニア州立大学の研究者たちは、複数の AI エージェントの会話を利用して、大規模言語モデルベースのアプリケーションを作成するフレームワークを発表しました。このフレームワークでは、エージェント同士がチャット形式で対話し、タスクを解決します。このフレームワークは、エージェント間の相互作用を中心とした計算と制御によってプログラムされ、エージェントは LLM や人間の入力、 ツールを組み合わせてカスタマイズされます。
これについては後半にしたいと思います。
Amazon の広告部門は、商品画像に適した画背景を自動で追加する生成 AI ツールを提供開始しました。販売者は商品画像を選択し、ボタンをクリックするだけで商品に合わせた背景を生成でき、プロンプトを使用して画像の調整も可能です。Amazon によれば、ライフスタイルシーンの中に配置した商品画像は、白背景の画像よりもクリック率が 40% 増加するそうです。
はい、Amazon もね、いよいよいろんなことに AI を使い始めたなという感じですね。で、例えば、家電とかね、まあ、炊飯器だとか、トースターだとか、電子レンジとか、そういうものって、白背景でポンってそれの商品の写真だけが乗っかってるよりも、やはりですね、その、どっかの、その、キッチンのところに置いてある写真だとか、ね、棚のところに、食器棚の中にこう入ってるような写真とか、まあそういうのの方が生活感があって、よりその、使ってるところのイメージがしやすくなるわけですよね。で、それによってなんとなく、あ、こういう風に使えるなとか、こんな感じに生活が変わるなっていうのがすごく想像しやすくなるので、当然ながらその真っ白な背景にポンって商品の写真だけが乗っかってるよりも、それはクリック率は高くなるよなというのはわかります。で、それをですね、AI で自動的に背景を組み合わせてくれるっていう、その、ね、置いた感じの、今までの単純に合成するとかいうのもできるんですけど、ただそれやると違和感だらけになりますよね。その、全然影が映ってなかったりとか、明らかになんか宙に浮いてるような感じ、角度とかが微妙におかしいよね、これっていうのが、やっぱり見えてしまうので、そのあたりを AI とかいろいろ駆使してですね、この Amazon 側で自動的に作ってくれるっていう。なんかね、そうやってますますこの Amazon でみんないっぱい買うようになっちゃうのかなと、そんな気がします。
日本ネットワークセキュリティ協会は、サイバー攻撃の被害に遭った企業70社からのアンケート結果を公開しました。ランサムウェア攻撃に関しては、被害額の平均が2386万円。対応に要した工数の平均が 27.7 人月でした。一方、マルウェア、エモテットの被害額は平均は1030万円でした。ウェブサイトからの情報漏洩に関して、クレジットカード情報の流出を含む場合の被害額の平均は3843万円。含まない場合は2955万円でした。
このね、数字ってあまり見ることがないので、非常に貴重なデータというか、じゃないかなと、よくこのアンケートを取れたなと思うんですけども、ま、これを見ても、こういうセキュリティ関係のサイバー攻撃があった場合には、やっぱ数千万円の被害額になってくるっていうことなんですね。で、その、数千万円って言っても、これ、ま、企業規模とかもいろいろあるんですけども、めちゃくちゃ痛いですよね。こんなことがやっぱり起きてしまうんですよね。の、ランサムウェアっていう、その人質ソフトウェアですけども、それに感染すると、いろんなところが暗号化されて、その暗号を解くにはビットコインでいくらいくら支払え、みたいなのがあったりとかですね。で、それからエモテットも、その、情報流出ですね。こっちは、その、入り口はだいたいそのメール添付のファイルを開いたらそれで感染すると。で、その感染したこと自体はよくわからないんですけども、その特に普段と変わりはないんですけど、ネットにつないでる間にいろんな裏で、いろんなものが動いてですね、情報が流出してったりとかするというようなことが起きうるんで、で、そうするともう途端に、数千万円の被害額になってくる。 だからやはりですね、これからこの年末年始、それから確定申告の時期とかに向けて、いろんなね情報のやり取りっていうのが急に増えてきたり、で、添付ファイルつけてね、 PDF ファイルだとか Excel のファイルとか Word のファイル、そんなんつけたメールとかがもう本当飛び交うようになるので、非常に注意して、そういうのをチェックするようにしないといけないなと、もう一度ですね、そういったセキュリティ関係のこととか見直していただければなと思います。
セキュリティ企業のラックによると、ホテルの予約窓口に娘のアレルギー情報を確認してくださいという内容のメールを送り、その中の URL からマルウェアをダウンロードさせるサイバー攻撃が増加しているそうです。このマルウェアはアカウント情報を盗むので、感染した端末からの認証情報が盗まれることになります。ラックはソフトウェアの更新やウイルス対策ソフトの導入などの対策を行うよう注意喚起しています。
まあ先ほどのニュースの続きみたいになってますけれども、本当そのね、エモテットとかそういうものを仕込む手段として、いやこれ本当にえげつないというか、えぐいというか、嫌なとこついてくるなぁと思いますね。その、ホテルとか旅館とか、そういったところに予約を取っていて、で、そこに、いや、実は一緒に行く娘が、これこれこんなアレルギーがあるんで、夜の食事の時にこういうものを避けてほしいです、みたいなことあって、詳しくは、添付のファイルに、アレルギーのある食品とか書いてるんで確認してくださいみたいな感じで、そっからね、こう感染させるっていう。いやー、これはちょっと悪質すぎるかなって。そのね、ホテルとか旅館側からしたら、普段からもう特定多数の人とやり取りせざるを得ないので、で、その中でね、こういったものを送りつけられるというと、いやもう開かないわけにもいかないし、なんともね、できないですよね、こういうのが。で、またまあ、こういう旅館とかそういうのだけじゃなくて、レストランとかね、そういったとこもそうでしょうし、イベント会場とか、そういったところでもこういうことって、いろんな理由でね、詳しく添付ファイルに、書いてるんで、そちら確認してくださいとかいうの、送られたら、こういう会社は見ざるを得ないですよね。本当にだからこういう、これを防ぐっていうのは、さっきの、ニュース記事の中にもあったように、セキュリティの対策、そういういろんなウイルスチェックだとか、そういったものをソフトウェアちゃんと入れて、で、チェックするとか、普段使ってるパソコンの OS とかアプリケーションを最新版にアップデートするとかですね、そういった本当にもう、基本中の基本ですけど、そこをしっかりやっておかないといけないし、本当ね、なかなかこう防ぎにくいですけども、本当こういう不特定多数の人を相手にしている業種の方々と注意をしていただきたいなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんが、
はい、
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
あ、はいはい、
かごやチャットってやつ、
うん、
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近、やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、で、じゃあその都度その都度なんか、ああいうズームとかであんな繋ぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、あーチームスとかね、ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱりもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、はい、まあ、そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って、
はい、はいはい
はい。で、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで、なってるのが多いですね。うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたんびに契約したり解約したりとかそんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのがざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようねとかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、はいはい、で、またそれが終わったからっつって、それ、解除したりとかするのもすごくやりやすいし、
で、一時契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。2025年の大阪・関西万博。うん、
はい。
はい。世間の評判はいまいちですけど、僕は結構楽しみにしてて。
うん。いや、私はめっちゃ楽しみにしてるんやけどね。ね、なんか、なんでみんなあんなこき下ろすんやろとか思ってんねん。
おぉ。まあ、ただ、ミャクペとか、ミャクーンとか、ちょっとね、何かなって思いますよね。
いや、なんかベタなとこが関西っぽくてええんちゃうとか。
いや、だって1970年が大阪万博でしょ？
そうそうそう。
90年が花と緑の博覧会でしょ？それも大阪。
うん、
うん。で、名古屋でやったんが？
名古屋が。
10年ぐらいですか？
もっと前でしょ？あれも。違ったっけ？
前でしたっけ？
あんま覚えてないけど。
なんか愛地球博でしたっけ？
うん、そうそうそう。なんかそんなあったよね。
で、こっからまた何やろ、こう。70年の大阪万博以来のなんかこうそういう新しい未来のテクノロジーみたいな。
うん。
なんかちょっとそっち寄りにまた戻ってるじゃないですか。
はい。
まあ空飛ぶ車とか、まあ、ドローンでしょうけど。
うん。
あと AI とか、まあ電子ね、現金使わない、見せませんよいう、この新しい紙幣発行しようとしてる時に大丈夫かいなと思いながらね。書かないなとか思いながら、
まあ、まあね、でも、まあ、今回いやこの万博会場の中で一切現金使わせないっていうのは結構面白い試みちゃうかなと思うんですよね。
そうですよね、結構踏み切ったというか、
うん、それでみんながどういう消費行動に変わるのかとか、こう感覚がどう違うのかとか
ね、
結構ね、その辺がどういうふうにみんな行動するんかなと、特にその、それを知らずに中入った人とかどうすんのとかね。
ああ、
うん。いや、だから。
入り口で止められるでしょ。
いやいやいや、それ思ったら、思ったんですけど、
はい、
ダフ屋みたいなの出てくんちゃうかなと思って。
ああ。
監禁するよ、監禁するよって言ってるおっちゃんとか出そうやけど。
何を監禁するんですか？
あ、だから中で使えるこの電子マネーの、何やったっけ、ミャクペ。ミャクペ、ミャクペあるよとか、ミャクーンあるよとか、違う、知らんけど。
あ、そっか、チャージできる、だから電子マネー。
そう、現金受け取って、それ、その人の、ウォレットにチャージしてあげるみたいな。
ああ、そっか、そっか、そういうことね。その、
うん。
あの、入り口の前でね。
そうそうそうそう。
行こうとか行かんでええように。
そう。そういうのは分からん人が。
してるんちゃいます？
いや、分からん人のために。
あ、行ってもよう分かれへんから。
そうそうそう。そう言われても何のことってなってる人とかおると思うんですよ、絶対。
そうですよね。
うん、スマホに、いや、スマホにアプリ入れてもらったらって、いや、それがよう分からんねんっていう人とかおるわけじゃないですか。
まだガラケーやねんとかね。
そう、ガラケー人用にね、なんかどうもプリペイドカード型のやつもあるらしいんですよ。
ああ、じゃあそれでしょうね。
うん、それのダフ屋とか絶対出てくると思う。
あ、出て
くる。ダフ屋ってもう。どうなんか知らんけど、それかもうすでにあの金券ショップで売ってるかもしれんけどな、そういうプリペイドカード。
いや、まあなんかそういうね、まあ当然 AI はいっぱい出てくるでしょうし、
うん、メタバースとかね、そんなやつもいっぱいあるし、
うん、メタバースもやってたんですけど、どうなったんですかねあれ。
ガンダム。
このメタバース。
どう、まあ、やるんしょ、いろいろ。うん、これから。
AI 出る前は結構メタバース、メタバース言ったのに、AI 出て、生成 AI 出てきてからね、うん、一気に。
みんなそっちに全振りしてきたからね。
全振りしてきましたよね。
うん。まあ、でも、この辺全部組み合わさっていくんで、どっちにしても。まあ、
来週はね。
うん。で、まあ NFT とか、そのブロックチェーンの仮想通貨だとか、そこら辺のやつも全部組み合わさっていって、まあ、個人的には、この万博終わった後がどうなるのかっていうのがすごく気になってるんですよ。うん、
だから万博で、こう、あ、こういうふうに、あ、なるんやなっていうのが、まあ、わかるわけじゃないですか。
うんうんうん、
だからちょっと近未来のなんか、生活みたいな。
はい、うん、
ねえ、まあ、そういうのが、ま、結構楽しみかな、みたいな。
そうそうそう。で、そこで、やっぱりね、一つの形を作り上げるから、で、各企業がそこまでで開発してきたもん、これからね、その先サービスやとか商品とかに、していくんで、そうすると、やっぱアフター万博がどう変わっていくかっていうのが、まあ、すごく重要なとこやし、で、そこでもう本当その今回ね、これみんながあのデジタルウォレット、そのミャクミャクのやつをミャクーンとかミャクペとか使っていくんやるから、それそのままなんかに使っていくはずやからね、こんなのも。
まあ万博終わったら使えまへんやったらね、金返せ、うん、
そうそう、ふざけんなってなるから、うん、絶対ね、それを使えるところとか、うん、広げてくる可能性があるから、まあそのままの形かどうかは分からんけど、ただとはいえそういうものがね、あのわーって広げられるっていうところはやっぱ大きいと思うんですよね、そういうものが出てきたっていうのが。
そうです、
うん、で、まあそれが出てきたらその先のやっぱり消費行動とかすごく変わってくるやろ
う
し、うん、で、またその中でね、いろんな展示とかがあるから、それをベースにした産業がいっぱい動き出すし、
うん、
かなりね、変わるんちゃうかなと思うんですけどね、今のこの技術革新の勢いとかも見ててもそうやし、
はい、
うん、
展示されてる頃には古かったりしてね。
わからん。ほんと、加速度が半端ないからね。
募集とか決めんのってやっぱり時間かかるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
半年ぐらいに、これやりますって、うん、じゃあ OK です、じゃあやってくださいみたいな感じで、
うん、
まあ、準備して半年経ったらもう、フルになってるみたいな。
ね、今もわからんよね。こんな AI、AI 言うてるけど、この万博の頃になったら、ああ、AI あったよねって言ってるかもしれんし。
いやもうね、
なんかチャット GPT とか言ってたなとか言ってるかもしれんからね、ほんまに分からへんって、そればっかりは。
まあまあね、引き続きまた、
まあ、脈々がどうなってるかっていうのはちょっと気にはなるんですけど、こいつどうなってんねやろ、どれぐらい受けてんねやろ。
ねえ、存在自体知らん人も多いでしょう。イコニャンの方がまだ有名でしょう。
いや、でも意外とね、脈々私いけるんちゃうかなと思ってんねんけどね。
お前ですか？
ちょっとあの、気も可愛い感じのところが、意外とウケるんちゃうかなと思う。可愛い可愛いキャラはもうみんな飽きてきてると思うんですよ、そろそろ。
ああ、なるほどね。
ちょっとなんか印象に残って、なんか奇しょって思いながらも、なんか不思議なやつみたいなの方がみんな残っていくような感じは。多分それがこの万博の時の、で、特に世界に向けてこの脈々は動き出すからね。
天徳みたいなもんですね。
知らんけども。
慣れたら最初は何これと思ったけど。
そうそうそう。
慣れたらね。
意外と可愛いやんって。
ね、ブサイクも3日見たら慣れる言いますけど、ほんま、ね
知らんけど。
まあまあ、はい。じゃあ後半の様子が意味わからんからちょっと早めに。
はいはいはい。
もう一回読みますね。
はい。
マイクロソフトやアメリカのペンシルベニア州立大学の研究者たちは、複数の AI エージェントの会話を利用して大規模言語モデルベースのアプリケーションを作成するフレームワークを発表したと。AI エージェントでチャット GPT とか Bard とかその辺のことですよね。
ちょっとちゃいますけどそうです。
違う。
うん。
そこが
エージェントなんで。まあまあ。
GPT-4 とかいうことですか？
いや、AI っていうものとまたちょっと違うんです。エージェントって代理人なんで、
お
う、こっちがなんか依頼したら、その代わりにやってくれるみたいな感じなんですよ。
そこは
仕事の代わりをやってくれるみたいな。
具体的にはどんなやつなんですか、今で言うと。
今で言うとっていうか、今はね、なかなかこう表に見えてくる部分ってあんまないと思うんですよね、エージェントの仕組みって。
なるほど。
で、まあ、例えば、こう、この中で言ってるのって、例えば何かのアプリをこう作ろうとするじゃないですか。まあ、ボットでもいいけど、なんか、自動的にチャットで入れたら、その答え返してくれるようなボットみたいなのをこう作ろうとするじゃないですか。
ええ。
で、作ろうとしたときに考えないといけないことっていろいろありますよね。その単純にチャットボット作りたいって思っても、じゃあ、その、入力、文字の入力のところを、どういうふうに処理するのとか、で、その入れた文章の、単語を解析していかないといけないですよね。で、単語を解析して、どれが重要かどうかってどうやって判断するかとか。
はい。
で、重要な単語が分かったときに、じゃあ、後ろに持ってるデータベースからそれに対する答えを引っ張ってくる仕組みを作らないといけない。で、その時に、じゃあデータベースに何を入れとかないといけないのとか。
はい。
でデータベースから引っ張ってきた答えを今度元にその表示するのに対して、そのままの言葉でいいのか、あるいはちょっとこう加工して聞かれた質問に対する答えとして加工するのにはどうやればいいのかとかっていろんなことをこう考えなあかんわけじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
うん、その中身を細かく今度分解してって考えるわけでしょ。
はい、
で、エージェントとかが今回の言ってるようなやつは、複数のエージェントがこれを共同してやるっていうのは、最初に入ってきたやつから、こうそれぞれ、独立して動くようなやつに、君じゃあデータベースのことを調べて、君は入力のとこ調べてって言って、他のエージェントに投げるんですよ。
ああ、なるほど。
で、そうすると、データベース調べてって言われたエージェントは、その指示に従って、どんなデータベース作ればいいかっていうのを調べて、で、こんなん作ったらええんすよ、みたいなことを返してくるわけですよ。それを返してきたやつをまた受け取って、じゃあこれとこれとこう組み合わせたらいけるよねって言って、じゃあこれを組み合わせて作る、みたいな感じで、自動的にそういうのを裏で動いていってやるって、そんな感じでエージェントが動くような仕掛けをこれ作ってみましたよっていうような話なんですよ。
チャット同士で対話して。
うん、そうそうそう。
で、解決できたと。
うん。そこが、まあだから、今のチャット GPT みたいな奴らがいっぱいいて、で、お互いにこう情報やり取りしながら、もの作っていくみたいな、そんなことができるようになったよっていう。
もう、それこそ人類滅亡への一歩で、いや、そうっていう会話して、
うん。
賢くなって。
今のチャット GPT とかを使おうとすると、そこ細かくこう指示しないといけないわけじゃないですか。人間の方がいろいろ考えて。
そうですね、
うん。雑にやったら雑な答えしか返ってけへんから。
はいはいはい。
うん。だけど、こういう仕掛けが裏でエージェントがいっぱい動いたりとかし始めると、雑なことを投げても、うん、あ、これってこういう問題があるなとか、こういう課題がいるよねって、ここ解決しないといけないよねっていうのをいろいろこうエージェントたちが、あの、裏でいろいろ相談して動いてくれるんですよ。
なるほど。じゃあこれについては彼に聞け、みたいな。
うん、そう。だから裏にいろんなやつがこう動いてて、どんどんやり取りして。だから、なんていうのかな。もうあの、料理とかもめっちゃええかもしれないですね。なんかあの、美味しいカレー作ってとか言うだけで美味しいカレー作ってくれるんですよ。なんか知らんけど。
どんなんが好みですか？辛くですか、うん、スパイスっていうのが好きですかとか、逆に質問されたら、うん、そうだな。
そう。
ちょっとスパイス多めで、あんまり辛いのもちょっとなって言ったら、わかりました。こんな感じで、みたいな。
そうそう。はい。野菜多めのカレーにして、とか言ったら、こう、野菜カレー。
何キロカロリー以内のレシピを見せてくれる。
そうそう。ね。そうそう。そんなようなことを、こう、勝手にいろいろやってくれるようになってくるって、どんどん雑になるよね、人間が。
人間がね。
人間が、どんどんどんどんなんか、雑な指示しかしなくなってくるっていう。
だから僕もそのチャット GPT を使い出してからね。
はいはい。
いかに自分が深く考えんと。細かいところまで、だから指示しても、トンチンカのことが出てきた。いやいや、違う違う。あ、もう、こんな感じ、みたいなね。
うん。
すごい曖昧なんですね。
そうそうそうそう。
文章を作ろうと思っても、何を言いたいのかっていうのもはっきり言うてあげなあかんじゃないですか。
うんうん。
結論をこう持っていきたいけど、それまでのつなぎとしてこういう情報があれば、なんか、頭の整理になるような気がして、逆に。
そうそうそう。そうなんですよ。うん。今のチャット GPT とかのいいところは、本当その、やり取りしてると、自分の考えてることとかがすごい整理されてくるんですよね。
めっちゃ整理されます。それがすごい、うん、これかなと思ってね。
そうそうそう。そこなんですよ。そこがうまく使える。だから、なんとなくこう、ぼんやりと、ああ、こういうことをやらなあかんよなって、なんとなくぼんやり思ってるやつが、なんかやりとりしてったら、うん、あ、この手順でやってかなあかんなとか、あ、ここをなんか見落としてたなとか気づいたりとかね。
あ、そうそうそうそう。
うん。そういうのがあるから、そこはね、すごい今チャット GPT とかを使うのにはめちゃくちゃいいところやと思うんですよね。うん。
僕の前はもうあんまり適当な質問して、ああ、もう、今大変わって、だからそもそもが間違えてたんやなっていうのはほんまにわかりました。
そう。アバウトに質問するから、そりゃ向こうも、いや、何聞いてんやこいつとか思いながら、まあ、この辺かなって適当に答えるしかないからね。
そうそうそうそう。
うん。そう、細かく。
友達とか嫁さんがね、
うん。
ちょっと、こっち向かって、あっちとか言って。あっちって何みたいな。行くの何かあるのとか、聞きますもんね、
うん。うん、そうそう。だからそこら辺のやりとりっていうのがね、だんだんこうすごい整理されてくるのが、今のチャット GPT はすごくその辺がいいし、
うん、
まあだからそれがさらにもっと進んできたら、本当こっちのある程度察してくれるというか。
察してくれる。
そんな風になってくる可能性がすごくあって、こういうエージェントの仕組みとかがうまく組み合わさってくると、本当ね、前から思ってるんですけど、直接人間と話したくなくなると思うんですよ。
ああ。
人と話すのがめんどくさくなってくると思うんですよ。
いやいやって言えへんもんね。
うん。
無理。
だから、
う
ん、
もう。無理ですよ、か。
そういう、なんかこう、ダイレクトにぶつけたら、なんか相手気悪くするよなと思って、その、今やったらこう、言い回し考えるじゃないですか、いろいろ。
ちょっとね。
うん、
忙しいとこ悪いなとか言いながら、ね。
そうそうそう。ちょっと悪いんやけど、こっちもちょっと手伝ってくれへんかなみたいな言い方するけど、だんだんその言い方がもうめんどくさくなってきて、手伝えやとか言いたくなるようになってしまうと、 間にこう AI 挟んで、あいつ手伝わしてやとかいう話を AI にして、エージェントが走りまくって、すいません、ちょっと誠にお忙しいと思うんですけど、ちょっとだけ追って拝借していいですかねって言って、AI がこう言いに行くっていうね。で、その後、まどろっこしいこと聞くのめんどくさいから向こうも AI 通して、なんか手伝ってくれ言うてますよって言うてくる。
向こうの AI が聞き聞かして。
うん。で、まあ、向こうが聞き聞かしてきて、で、こう、いや、ちょっとね、今、急ぎもこっちも急ぎがあって、申し訳ないですけど、ちょっと今回はなんとかなりませんかねとかいう、なんか AI 同士が何を会話しとんねんみたいな。そういう意味わからんことが起きてくると思うよ。だんだんだんだん。いや、でもね、実際あれなんですよ。前やったっけな、ニュースでやったような気がするんですけど、その、ビジネスなんかで交渉するときに、
はいは
い、AI にやらした方が効率いいらしいんですよね、やっぱり。
交渉を？
うん、交渉を AI にやらせるんですよ。で、そうすると、
はいはい、
その、企業間の取引とかって結局何してるかっていうと、そのお互いに一番いいところを探ってるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん、その 100% 自分の要求をご利用しするって、まあやらへんじゃないですか、そんなこと。
はいはいはいはい。
そんなことしたらまず嫌われるやん。取引先なくなるやん、そんなことしてたら。
そうですよね。
うん。で、だから相手の言い分もあるし、こっちも言い分もあるから、そこのいいとこの落としどころを探るわけじゃないですか、お互いに。
はいはいはいはいはい。
で、それって最適解を見つけるところやから AI の方が得意なんですよ。
ああ、そういうことね。
うん。だから、人間がやるよりも AI がやる方がね、結構、効率よく交渉できるらしいんですよね。
それは今でもだから、
うん。
なんやろ、こう、まあ僕がこういう気難しい、
気難しい。うん。
この商品を売らなあかん、言い方を教えてみたいな。
そうそうそう、そんな感じっすよね。
今日は、てんてんてん、とにかく、反対するみたいな。入れたうまいこと考えてくれるってことですかね。
そうそうそう。その交渉の落としどころみたいなね、言い方とか、うん、なんかその辺のどういう条件で一番いい感じのところに持っていけるかとかね。うん、なんかそんなんを。
で、かけましょうとか。
うん、両方が AI だとめっちゃ早いらしいんですよ。
ああ、そっかそっか。向こう側もね。
うん。お互いがこう、いいとこを最適解を出すから、結構早く、その、
交渉
進んで、契約まで早く進むらしいんですよ。もう人間いらんやん、みたいな感じで、そこになってきたらもう。
今まで弁護士同士が話して。
あ、弁護士というか、まあ、営業の担当でもいいんやけど、なんかやりとりしながら探るわけじゃないですか、お互いに。なんか、どこまで値切ってくれんのかなとか、どこまでこの人、納期早めようとすんのかなみたいなとか、こう、いろいろ探るじゃないですか。
はいはい、
なんかお互いに。だからそこら辺のやり方がやっぱ AI の方が、ロジックでどんどん落とし込んでいくから早いんですよね。やっぱ。
お互い納得する答えが出る、
ね。うん。出るところが早い。
確かにそれは言えますね。
うん。いや、なんやろうな、とか思って、こういう、そういうのを見てると、人間ってどれだけなんかめんどくさいことやってんやろっていう。
無駄なね、ことをやってるって、改めてですね、
うん。そうそうそう。そんな感じなんで、まあ本当ね、こういうその、エージェントみたいなものが組み合わさって、AI と動き出すと、そういったことまでこう効率化されていくんで、まあ、すごく便利にはなる一方で、どんどんなんか怠惰な人間が量産されていくかもしれないし、まあそのあたりをね、次の時代ってどういうふうに社会を作っていくのかとか、本当ね、これから考えていかないと、なんかもうだらけるだけのような人たちが増えそうで、ちょっとね、そのあたりは真面目に考えないといけないんじゃないかなと、そんな気がしています。
はい、足立さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いや
まあ毎週ね AI の話題は多いですけど、今日はちょっとまだ少なめでしたね。
いやもっと増やしてもいいけど、もうなんか重なりまくってて、もうどれがなんやねんっていうか、なんか目新しいっていうよりも、
うん、
なんかいろんな企業さんが使い始めたよっていうニュースの方が多い気がする。
多いですね。わかりますわかります、う
ん。大手さんがなんか使い始めたとか、こんなサービスで AI 使い出したとか、なんかそっちの方がどんどん増えてきてて、やっぱりもうなんていうのかな、取り入れ始めてるなっていう感じはしますよね。
これからどんどん増えるでしょうね。今は大手だけですけど、もうちょっと、うん、
そうそう、もうそんなのがニュースにもならなくなるっていう、そのね、
うん、まあいつものことですけど、
もうね、気づいたらどこの企業もなんかエクセルとかワードとか使ってるかのように、 AI は当たり前に使う。まあマイクロソフトがもう入れてくるからね、オフィスの中に。
ね、
うん。そしたらもう使ってんの当たり前で、使ってなかったらもう話にもならんぐらい、あの今日のニュースでもありましたけど、その生産性がもう全然変わるから。
ね、うん。なんかマイクロソフトなんか予想。Google とかあんなんは全部ちょっと株価をしてる。マイクロソフトだけは一番なんか良かった。
そう。あの、ね、これから盛り返してきてるから、マイクロソフトが。ね、うん。どんどん、変わってきますよ。まあ、ね、マイクロソフトって、その、ネット広告の売り上げってあんまないじゃないですか、あそこは。
ああ、そうですね。
うん。やっぱり、ライセンス料とか、そっちの方がやっぱ大きいから、でそういう広告に左右されるメタとかグーグルとかのビジネスモデルとそこら辺はちょっと違うんですよね、やっぱり、
うん、確かに違いますね、
うん、でだからこれからその AI がいろんなビジネスの中に入ってくるところで、マイクロソフトはすごいこう何て言うのかな、存在感が強くなってくるような気はするんですよね、これから。
はいはいはいはい、
うん、
まあまあ、とりあえず、こっちとか、はい、アダさん今週なかったですか？
あ、特に、ないですが、まあ、はい、年末に向けてみんなバタバタし始めると思うんで。
ですね。
はい。うん。で、今日のニュースにもあったように、まあ、またもう、この時期来たかと思って、ウイルス増えてくる時期なんで。
はい、去年も
やったら、迷惑メールとかもうめっちゃ増えてくるから、これからもう必ず増えるんで、年末年始は。
そうですね。う
ん、気をつけてください、本当に。
じゃあまあ、皆さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。